神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、神の世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。こんなふうに書かれています。聖書は私たちが住んでいるこの世界、特に自然に目を向けるならば、自然、そしてその地球、その中にあるもの、さらに、この宇宙を見るならば、それを作ったお方、創造した方がいるということに気づくはずだと語っているわけです。確かに私たち人間は、私たち人間を超えた存在、力というものを、経験的に知ってきたのではないかと思います。嵐や風や雨、雷といったものを古くから日本人も神様としてきました。雷神様とか風神様とか言います。そして今は、それは気象現象に過ぎないということが分かっていても、それでもまだ、神様として拝む人もいるわけです。さらに太陽や月、星、そして千年以上も生きている木などを見ると、いや、それはもう人間を超えた存在だ、つまりそれを神様と、それが神様と感じるのか、あるいはそこに何か神様のようなものを感じ取るのかということではないかと思いますが、そうやって私たち人間は世界を見るとき、自然を見るときに神様の存在に気づくはずだと聖書は言っています。しかし残念ながら、さっきお話ししたように、何か神様のようなものはいるかもしれない、あるいは、この木とか月とか海とか、そういったものが神様なのだろうかと思う、気づく人間は多かったんですけれども、それらを作った唯一の神様がいるということに気づく人は残念ながら少なかった、ほとんどいなかった。誠の神様が聖書を通して教えてくださらない限り、わからなかったというべきかもしれません。それでも、この人間の住む世界が、何らかの神様と関わりがあるということを疑う人はあまりいなかったわけですが、人間の文明が発達するにつれて、おそらくこれは、産業革命、特にイギリスで18世紀後半から機械が発達してきたとき、ちょうどその頃、人間の理性、知性といったものが世の中にあるいろんなことを解決できる、人間の発展には終わりがないという考えが強くなってきました。その後どうなったのでしょうか。確かに人間の文明は発展しました。しかし20世紀には世界中を巻き込んだ戦争もありました。で、21世紀に入って16年が経過しています。科学は発達していますし、私たちの生活は特にIT と言われていますけれども、もう20年前とは全く違う生活があるわけです。便利になっていると言っていいのでしょうか。さらに科学は発達して、宇宙の成り立ち始まりについてもいろんな発見があります。そして人間の体についてもいろんな新しい発見がされています。先日ノーベル賞をいただいた、日本人の先生が発見したこともおそらく人間の体に関わることです。それでもやはり私たち人間はそもそもどこから生まれてどこへ行くのか、答えを見つけることができないわけです。宇宙を深く知れば知るほど、そして私たち人間の体の仕組みについて知れば知るほど、それが複雑であると同時に統一性がある、精密であるということが、どんどん明らかになっていくわけですけれども、私は、よくですね、言われることですが、世の中は無秩序で混沌した状況からだんだん進化して規則が生まれてきた、そういう考えがあるわけですけれども、むしろそういった考えは維持できないのではないかと思います。つまりこの世界はもう始まった時からすでに秩序や 精密さがあったということです。まあ、宇宙の始まりについてもいろんな、ブラックホールとかビッグバンとかいろんなことが言われていますが、私はもう本当に科学に明らかに明るくありませんのであまり言えませんが、そういったものを見ると、実は宇宙も始まる時からすでに無秩序なものではなく、きちんと法則があった、精密なものであったと、それが科学が実は明らかにしているのではないかと思うわけです。それを私たちは聖書から教えられて、天地をすべて作ったお方がいる、神様がいるということを信じているわけです。そして神様はそうやって人間がご自分を発見することを望んでおられると思うんですね。これまで様々な法則や原理が発見されてきました。まだ知られてないこともたくさんあります。神様は、天地を作ったお方は、私たち人間がさらにこの宇宙や自然について、あるいは人間自身についてさらに深く知ることを望んでおられ、そしてそれによって神様ご自身を知ることを望んでおられるということです。さて横道にそれましたが、最初のテーマに戻りたいと思います。すべての人が神に対して罪を犯したとはどういうことでしょうか。さっきお読みした20節の続きの21節をもう一度見たいと思います。彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。私たち人間は自然を通して、天地にあるものを通して、神の存在を知らされながらも、結局、天地を作られた誠の神様を認めることはなかった。結果として、私たち人間は、まあ、さっきもお話ししましたが、神様によって作られた自然そのものを神様としたり、あるいは神様の代わりに拝むようになってしまった。それを聖書は、実は人間が自分自身を神より上に置いたんだというわけです。よく今人工知能ということがよく言われています。であるそれを心配する人はいつかですね、人工知能が人間を逆に支配するのではないかということを非常に恐れているわけです。人間を助けるための人工知能がいつの間にか暴走して人間を支配するようになる、そんなことがあってはいけないということがよく言われます。私たちを作った神様を、私たちは人工知能とは違って、私たちはもう私たちを作ってくださった神様を超えることはできないわけですけれども、しかし私たち人間はあたかも私たちが神様を超えているかのように勘違いをしてしまった。神様を認めない、あるいは神様を信じない、あるいは自分で何か神様を作り出す、それは結局私たちが私たちを作った方を超えようとしている、また超えたと勘違いしているということだと聖書は教えているわけです。つまり私たち人間が全てを作ってくださった神様を認めない、崇めようとしない、その結果として神様から離れてしまった、それが罪だというわけです。ですから全ての人が神様に対して罪を犯したのだと聖書は教えているわけです。結果として何が起こったかと言いますと、神様から私たち人間が離れることによって、むしろ混乱と無秩序が世の中に入ってきたというわけです。混乱と無秩序がむしろ私たちの世の中に入ってきてしまった。聖書はこのように、私たちが神様を神様として崇めない、自分を作ってくださった、自分を存在させてくださっているお方を認めないことを罪だと言っているわけです。ですからこれは全ての人にもう関係があることで、誰一人例外はないということになります。次のところに行きたいと思います。全ての人は罪を犯したので神から栄誉を受けることができず、3章の23節の言葉をもう一度止めていただきたいと思います。ここでやはり人間ですから反論したくなります。いや、私は真面目に生きてきた、罪人扱いされる筋合いはない。確かにそうかもしれません。 いや全く悪いことをしたことがないとは言わないけれども、基本的には真面目に生きてきたという人がほとんどではないかと思います。確かにそう思う人はいると思うんですね。でローマ人への手紙を書いたパウロもそのことをよく知っていました。ですから、3章の10節を見ていただきたいと思うんですが、ここに義人はいない、一人もいないと彼は言うわけですけれども、ここから18節まで当時の人たちがよく知っている聖書の言葉、これは旧約聖書の言葉になりますが、聖書の言葉を次々と引用して全ての人は罪人であるということを明らかにしていきます。義人はいない、一人もいないという宣言に始まって、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、善を行う人はいない、一人もいないと畳みかけるように聖書の言葉を引用していきます。パウロは私たち人間が知っていることは何にもいいことがないとは当然言っていないわけです。その行動だけを取り出してみればいいことはたくさんあります。私たちは助け合うことができます。助け合うことができるし、愛し合うことができる、何か世の中の役に立つことをすることができる、そうやって一つの行動を取り出せばいいことを私たちはたくさんできるわけですけれども、しかしそういういい行いが私たちが生まれながらにして持っているこの罪を取り消すことにはならない。神様の栄光の前に出ることを可能にすることはない。つまり私たちを罪と死から救うことにはならないということをはっきり言っているわけです。3章の13節から17節には、私たち人間の罪がどのような悲惨な結果を招いてきたのか、悲惨な状態をもたらしているのかということを、これも聖書の言葉から明らかにしていきます。振り返ってみますと、私たち人間の歴史は常に戦争や争い、あるいは殺人がありました。私たちは廃墟や破滅、そういった惨めさをそのままにして歩んできているわけです。私たちは平和を作りたいと言いながら、むしろ混乱と無秩序を作り続けている。そんな世界の現状をシビアに見る目がここにあるわけです。で、18節で、これもまた結論として、結局私たちの困難やそして罪の原因は、神様を恐れ、礼拝することをしなかったからだ。つまり私たちを作ってくださった神様を礼拝しない、崇めない。それが私たちの問題なのだと言っているわけです。まことの神様との関係が壊れている以上、どんなに自分の目に良いと思われることを積み重ねても、罪の問題は解決できません。聖書は、私たちがこの罪の問題の解決のために、私たちができることは何もないということを宣言しています。それは私たちからすれば、もう絶望でしかないわけですけれども、しかし、その絶望を認めることから、私たちの救いが始まるということです。私たち人間にできることは何もないのか、いえ正確には神様の方から私たち人間に与えてくださったただ一つの方法によって私たちは救われることができる。最後にそのことを確認したいと思います。24節をご覧ください。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのです。すべての人が罪を犯してしまった、神から命を受けることはできない、そのことが明らかにされましたが、じゃあ私たち望みはないのか、もちろんそうではありません。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに値なしに義と認められるのですと聖書は教えています。恵みという言葉、日本人も好きな漢字言葉ではないかと思いますが、恵みという言葉はどういう意味でしょうか。恩恵という言葉がありますが、もう一方的にもらうこと、一方的にいただくこと、それにふさわしくな、この後値なしにという言い方もありますけれども、ふさわしくないのにいただくこと、 それが恵みという言葉です。もし受けるのにふさわしい何かを、まあ、働きをしたり、あるいはお金を払ったとしたら、それは報酬であって恵みではありません。しかし何もしていないのに受けるとしたら、それは恵みということになります。それを別の言い方で、値なしに、つまりふさわしい対価を支払わないでと聖書は教えています。これは神様が私たち人間に一方的に与えてくださった救いの道のことを指しています。私たちが願ったから、あるいは私たちがそれにふさわしいから与えられたのではなく、私たちを救った誠の神様が私たち人間に一方的に与えてくださった救いの道、それがイエス・キリストによる贖いなのだと聖書は教えているわけです。また少し難しい言葉ですが、贖いとはどんな意味でしょうか。この聖書に出てくる贖いというのは、もともとは、まあ、今は奴隷という身分があってはいけないということになっていますが、当時は奴隷という身分がありました。奴隷という人たちは、市場に売られて、そしてそこで、いろんなところに買われていきます。奴隷を市場にいる奴隷を救い出すためにすること、まあ、そこから来ている言葉だそうです。つまり奴隷となった人を、まあ、奴隷を使いたい人はお金を払って奴隷を買っていくわけですけれども、ある人が奴隷となった人を自由にするためにお金を払う。しかし奴隷は自分のものにしない。奴隷は自由の身にされていく。それを買い戻しというらしいですけれども、そこからこの贖いという言葉が来ています。普通だったら何の得にもならないわけですけれども、ですから普通はそういった買い戻しをしてくれる人はいません。しかし聖書はイエス・キリストが私たちを罪、そして罪の裁き、死から自由にするために、解放するために私たちに代わって払ってくださった、ご自分の身をもって払ってくださった、まあ、それが25節にあるキリストイエスをその地による、また信仰によるなだめの備え物としてと書いていることがそのことなんですけれども、イエス・キリストは十字架で血を流され、ご自分の命を捧げることによって贖いを成し遂げてくださった。その代価を払って私たちを罪の奴隷市場から買い戻して自由にしてくださった。それが聖書が教えていることです。それによって私たちは義と認められたとは、誠の神様に全ての人が罪を犯したんですけれども、イエス・キリストのその贖いを信じるならば、罪を許されたもの、正しいものとしてもう一度神様との正しい関係に立つことができる、まあ、それが聖書が教えているメッセージであり、私たちクリスチャンが信じていることです。この不思議な方法のルーツも、これも旧約聖書にあります。かつてイスラエルの民がエジプトで奴隷であった時に、神様は彼らを救い出すために傷のない子羊を犠牲としてお求めになりました。でその地によって彼らは救われたわけですけれども、そしてそれがまさに贖いであったわけです。でこの出来事はやがて神の御子、神の子羊であるイエス・キリストが私たち全てのもののために、さらに偉大な贖い、買い戻しをしてくださるということを示す出来事であったと聖書は教えているわけです。なぜ神様はそんなにまでして大きな犠牲を払って私たちを贖ってくださるのか、それを最後に確認したいと思います。それはまさに神様の恵みとしか言いようがないことです。私たちを作ってくださった神様の恵みです。神様は私たちを作ってくださいましたので、私たちを本当に大切に思っています。そして愛しておられます。聖書には、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの備え物としての御子を使わされました、ここに愛があるのです。これは第1ヨハネ4章10節というところにある言葉です。 私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのですと書かれています。神様の計り知れない恵みがイエス様によって示されたと聖書は教えているわけです。今朝もこの神様の計り知れない恵みと愛について、これ以上今日は語り尽くすことはできませんけれども、ぜひこの神様の恵みを心に留めていただきたいと思います。私たちを作られたお方がいるということ、世界を作られた誠の神様がおられるということ、そして残念ながら私たち人間は神様から離れてしまった、神様を神様として崇めないようになってしまったということ、しかしその神様は私たちがもう一度誠の神様を知り、神様のもとへ戻り、正しい関係になることを願っておられるということを、そしてそのためにイエス・キリストが来てくださった、贖いをしてくださったということを、ぜひ今日覚えていただきたいと思います。お祈りしましょう。